今朝はいつも一緒だったと題して、先ほど拝読いたしました聖書の箇所から新井先生に御言葉に取り付けていただきます。
今朝は放蕩息子の例えの後半の部分をお読みいただきました。ある人に二人の息子がいて、そのうちの弟の方が父親に遺産の生前分与を要求いたしました。父親はこの申し出を受け入れて、財産を半分に分け、兄と弟にそれぞれ与えました。すると弟は分けてもらった牛や羊など、おそらくそういった財産を早速お金に変えまして、大金を持って遠い国へ行ってしまいます。そしてそこで豪遊し、放蕩の限りを尽くして財産をすべて使い果たしました。すっからかんになった弟は、食べることにも不自由するようなその日暮らしになってしまいました。そんな折、その国を飢饉が襲い、いよいよ食べることもできなくなりました。そこで知り合いのところを訪ねますと、豚の世話をする仕事をもらいました。きっとこの知り合いも、かつて遊び歩いていた時には友達だったか、あるいは取り巻きのような存在だったんでしょう。でも金の切れ目が縁の切れ目と言われるように、おそらく本当の意味での友達と言えるような存在ではなかったのかもしれません。今さら豚の世話をさせるなんて、弟はそんなことを思っていたかもしれません。彼は豚の世話をしながら、豚の餌であるイナゴ豆さえ食べたいという、そんな衝動に駆られるほど飢え苦しんでいました。そんな情けない状況に追い込まれた弟は、実家に帰ることを決断いたします。本来ならば、お父さんはじめ家族を裏切るようなことをしておいて、今さら家に帰るなんてことはできようはずもないんですが、このまま惨めに飢え苦しんで、もしかしたら死んでしまうと、そういう苦しみを味わうならば、だったらお父さんに改めて頭を下げよう、そして家族としてではなく使用人の一人としてでいいから家に入れてもらおう、あそこには食料もたくさんあるから、そのくらいなら許してもらえると期待するほかない、そんな心境で家に帰っていきます。家に帰りますと、お父さんは弟がまだ遠くにいるのに彼を見つけて、哀れに思って駆け寄り、抱きしめ接吻いたします。最高ランクの歓迎の挨拶です。弟は言いました。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが驚いたことに、お父さんは召使いたちに命じて、一番良い服を持ってこさせて弟を着替えさせます。指輪をはめてやり、履物を履かせて、肥えた子牛を一頭ほふって宴会を開くように命じたのでした。その理由はただ一つです。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。確かに失われたものを尋ね求める方は、この失われたものが見つかり、しかも悔い改めているのですから、大歓迎なんです。放蕩息子の例えの直前に記されております100匹の羊の例えも、なくした銀貨の例えも、すべて失われたものを探し、それが見つかった時の喜びというものを描いてきました。 なくしたものを見つけたんだから嬉しい、そういう単純な話というよりは、本来そこにあるべきもの、本来そこに一緒にいるはずなのにいないもの、自ら離れていったというよりは、むしろ弾き出されてしまったような人々をこそ一生懸命探し出して、いるべきはずのところ、本来そこにあるべきはずのところに迎え入れてくださる、置いてくださる、それが私たちの主イエス・キリストであるということを、これらの例えを表してきました。ですからここでも今度は自らが自覚的に離れていって、そればかりか、その後罪を犯しどうにもならなくなったような、そういう愚かな状況に陥った、そういうものでさえ心から悔い改めて立ち返る者は両手を広げて歓迎してくださるということが示されました。これは罪人であると自覚するすべての人々にとって朗報であります。誰であっても心からの悔い改めは救いへの門を開くということだからです。で、話はここで終わりません。今日の主役はこの後に出てくる兄の方です。兄は財産を分け与えられた後も家に残りました。お父さんのもとで働きながら一緒に暮らしておりました。弟が帰ってきた日も兄は畑に出ていました。帰ってきますと何やら家ではどんちゃん騒ぎをしている。召使いを呼び寄せて何事かと問いただすと、なんと財産を半分持って出て行った弟が帰ってきた、その弟は宝刀の限りを尽くしていたと、財産を使い果たしたということは聞いていた。で、それでニッチもサッチも行かなくなっていよいよ戻ってきたというわけです。それを聞いた兄は大層腹を立てました。それはそうです、自分はお父さんのもとで真面目に一生懸命働いてきました、言いつけもしっかり守ってきました、お父さんに逆らったこともおそらくなかったでしょう、なのに自分が友達と宴会をしようと思った時にお父さんは小ヤギ一匹くれなかった、そんなお父さんが、弟が帰ってきたら、しかも財産の半分を無駄遣いしてしまって使い果たしてしまって、そんな愚かなやつが泣く泣く帰ってきた、その弟のために小ヤギどころか牛をほふって大宴会をしているというんですから、こんなもん冗談じゃない。彼の言ってるのは、そらそうだ、当たり前だと思えることです。でもそんな兄にお父さんは言いました。お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなったのに見つかったのだ。お父さんはこう言いました。お兄さんは気づいたでしょうか、自分がいつもあふれるくらい父親の愛を受けていたということに。小ヤギをくれなかったというようなことがあったかもしれません。でもそれ以外のにどれほど多くの愛と恵みをこの兄は受けていたでしょうか。そもそも一緒にいるということがどれほど幸せなことだったのか、彼はどれほど平安な日々を毎日を送っていただろうか、そのことにお兄さんは気づいたでしょうか。隣の芝生は緑に見えるとよく言います。確かにその通りだなと思うことがあるんです。同じものを持っているのに自分のよりも隣の人のものの方がよく見えたりします。晩御飯のおかずの匂いも美味しそうだったりします。 でも自分の家の芝生もしっかり緑なんです。自分の家の晩ご飯も美味しいんです。なのに隣の芝生は緑に見えるというのだから不思議です。ましてそれが自分にないものだったりすると余計嫉妬をいたします。でも神様は特定の人だけを重んじるというようなことはなさいません。特定の人にだけ恵みを賜るということはありません。たとえ私たちの目にそう映ったとしても、あるいはこの世的にそう見えたとしても、でも私たちの気づかないところで、他の部分で、見えないところで、自分も確かに豊かに恵まれているんだということに私たちは気づかなければなりません。表面的な部分しか見ようとしなければ、その恵みの豊かさにはもちろん気づかないんです。でも深く神の御胸に思いを馳せ、これを悟ろうとするときに、数えきれない恵みの数々を受けているということにきっと気づかされます。この物語の中でのお兄さんの反応というのは、実は私たちの反応と同じではないかと思わされるんです。弟に対しては調子良すぎるとそのように考えますし、お父さんに対しては不公平感を抱きます。ですからともすると、この物語は正直者はバカを見る、そういうイメージを抱かせる物語になってしまいます。兄の立場に共感する人は少なくないはずなんです。でもその感覚、これは当たり前なんですけども、でもそれはまさにイエス様を十字架に上げた当時のユダヤ人的な発想ではなかったかというふうに考えてみます。自分たちは先祖代々大切にしてきた律法を守って、そのことによって神様との約束を果たしてきました。ですから誰よりも神様によって顧みられるべきなのは私たちだというふうに彼らは考えました。救い主の到来も、それでさえ約束の民であり律法を与えられている私たちのための救い主でなければなりませんでした。ところがどうでしょう、今群衆の間で救い主だと騒ぎ立てられているイエスという男は、律法では罪人とされている人々、病人、怪我人、障害を持っている人、特定の職業の人々、女性たち、そういう人々を積極的に訪ねて、そういう人たちを勝手に罪が許された、罪から解放したなどと言って回っている。そしてことあるごとに律法を守ろうとしている自分たちを糾弾してくるではありませんか。こんなことが許されていいはずがないんです。でもよくよく考えてみます。イエス様は誰も差別をしていませんでした。つまり罪人とされる人たちも、救われるはずだと思っていたユダヤ人たちも、あるいは異邦人でさえ、そういうものに関わりなく、愛、神の愛という大きな枠の中で捉えていたに過ぎなかったんです。それにユダヤ人たちはアブラハムによって神から絶対的な恵みの祝福をすでに受けているということをしっかりと認めておられるんです。なのにその恵みを認めないで、むしろ掟を歪曲させて罪に変えていたのはユダヤ人たちの方ではなかったでしょうか。イエス様はそのことに気づかせようとされているのだろう、そのように思うんです。部分的なところで、あるいは目に見えるところばかりを見て、それで嫉妬をする、本当に冷静になって考えれば愚かなことだと気づけるんです。罪人が悔い改めるというのは本来喜ばしいことであって、 逆に悔い改めてやり直そうとする罪人を、いやお前は罪人なんだと言ってどん底にまた突き落とそうとする、これは本当に愚かなことです。私たちは自分自身が救われたのと同じように、多くの罪人が悔い改めて救い上げられるというのを一緒に喜ぶものでなければなりません。それなのにこの世的な部分に目が行きがちな私たちは、罪人の悔い改めというのを都合の良い行動のように思ってしまう、喜ぶどころか認めることにさえ抵抗を感じるという部分を拭いされません。そんな時は自らに問うんです。果たして自分は一体何者なのか、自分の罪についてはいかに考えているのか、自分の悔い改めを受け入れてもらっていると信じるならば、隣人の悔い改めも受け入れてもらっていることを共に喜ぶべきではないのか。私といつも一緒にいてくださる主は、隣人にも寄り添っておられる主なんです。自分だけが特別な扱いを受けているのではなくて、みんなが等しく受け入れられているはずなんです。そのことに、お前は嫉妬していないかと自らに問うんです。神様は私たちを等しく愛してくださるのですから、みんなそれぞれにふさわしくお恵みくださっておられます。その恵みの数々の中には、もしかしたら残念ながら私たちが気づいていないということもたくさんあるでしょう。でも感謝する生活の中で、私たちは受けているその恵みの豊かさ、存分に味わい知ることができるのだと信じます。ですから今受けている恵みの数々、気づいている恵みの数々を思い起こしながら、気づいていないさらに多くの恵みをもいただいているということに感謝をしたいと思うんです。何よりもいつも一緒にいる、いてくださるということが何にも増して心強い嬉しいことなのだということを思い起こしたいんです。そしてその恵みを私たちは隣人と分かち合うものでありたいと願います。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたからいただいているたくさんの恵みに感謝をしながら、おのおの信仰の決断を新たにし、またこの週もあなたと共に歩んでいくことができますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。